改めまして本日は昇天者記念礼拝にようこそおいでくださいました。教会との関わりの中で葬儀を挙げられたり、また教会の墓地に納骨された方々のご遺族をお招きして、お一人お一人を紹介させていただきながら、それぞれの歩まれた道を思い起こしてまいりました。こうして拝見しておりますと、お一人一人きっかけやタイミングは全く異なっていますけれども、それぞれがイエス・キリストというお方との出会いを経験して、そしてそのところから心に平安を得て召されていかれたということが伝わってきたのではないでしょうか。そうなんですね。今日ご紹介した方々は、イエス・キリストを信じ、人生を委ねた。そういう点で共通しているところがあります。まさにその共通点の家にですね、今日お集まりいただいた次第であります。考えてみますと、これは不思議な集いだなとこう思うわけですね。お互いに家族でもない人々が一緒に集まって、同じ時と場所を共有しながら、天に召された方々のことを共に思っているんです。教会以外ではほとんど目にすることのない機会だと思うんですね。でも、ここには深い意味があるわけです。なぜなら、先ほどご紹介した昇天者の方々は今、同じところにいるからですね。それは天におられるイエス・キリストの懐であります。お一人お一人はそこで親友のように、あるいはまた長年共に歩んだ家族のように、共に安らいでいる。そして共に平安な交わりを持っておられる。ですからある意味では、今日ここに集ってくださいましたご遺族の皆様方は、その同じところに愛する方を委ねた、そういうご家族を持っていらっしゃる。そのような方の集いでもあるというわけですね。私たちの教会では昨年ですね、28年間にあたって取得を願ってきました教会のこの墓地をついに取得することが許されました。その墓地の一番上に掲げられていますのが、先ほど朗読されましたフィリピ人への手紙の3章20節の言葉であります。私たちの国籍は天にありますと、こう記されているわけですね。いろいろな意味で、この私たちの国籍は天にありますという言葉は、私たちに大切なことをいくつか教えてくれているように思えてならないんですね。第一に、国籍って書いてあることですね。国籍とは何かっていうことをね、一口で言いますと、まあいろいろな捉え方あると思うんですけれども、親がいるところ、ふるさとがあるところではないかなと思うんです。私たちは普段自分の国籍を日本人、あるいは韓国人、あるいは何々人というふうにですね、政治的あるいは民族的な意味の国で判断していますね。しかしながら、この国というのは生きている間だけのことなんですね。生涯を全うしますと、その後のことは、もはや人間が決めた国籍というのは意味がなくなってくるわけであります。では、そうなったときに私たちの国籍っていうのはどこになるんでしょうか。クリスチャンにとっては天がそれですよ、とこう聖書は語っているわけです。ある意味では、あなたが今属している国、それは仮のものですよ。本当にあなたが属すべきは天です。そしてそのことを日々思い起こしながら 歩むことが大切なんですよと、この聖書の言葉は私たちに語りかけているわけですね。ただここで大切なことがもう一つあるんですけれども、それは国籍の国というね、ありますように。天という場所は国なんだということですね。私たちのこの一般の社会ではどうでしょうか。天国と言いますと、一般の方々のイメージはですね、雲の上の世界、広がっている世界とか、あるいはぼわーっとした光の世界というようなね、ある意味抽象的な霊界のようなイメージを持っている方が多いように思うんですね。けれども、国なんですね、そこは。国というのは、権威を持っている存在がいるということです。もし日本でも政府や大臣、あるいはその他の機関がないとすれば、どうなってしまうかというと、そこは無法地帯になってしまうでしょう。国というのは、権威を保つ存在がいて、秩序が保たれているという状態のことを言いますね。ですから、天国も国である以上は、そのようなところだということです。そして国というのはそこに属するためにある種の条件があるというのも普通のことですね。例えば私たちが、もし私は今から日本人になります、どこそこ人になりますと自分で宣言すればすぐに日本人になれるでしょうか。それはありえないでしょうと誰もが思うと思うんですね。日本人であるためには親が日本人である、あるいは日本に帰化する、そういう手続きを経なくてはならない。そうやって初めて国というのは正常で秩序を持ったところになるわけですね。まあ少々小難しいお話をさせていただいたわけですけれども、でも天国と国と呼んでいるということは、天国というのはそういうところなんだなということを考えるということも必要なんだということですね。だからこそ聖書はここで、あえて国籍という言葉をですね、使っているのではないでしょうか。天国の一員になるには、その天国の国籍を持っている必要がありますよ。つまり、天国で権威を持っている方に受け入れられる必要があるんですよ。ということですね。でもしこのプロセスがなくて、自分は天国人であると宣言するだけで、天国の国籍を得られるとすると、まあ、天国というのはもしかすると無法地帯になってしまうかもしれませんね。それは安住の地でも安らげの地でもない、この世と何ら変わらない世界でしかなくなってしまうかもしれません。もちろん天というのはそのようなところではないわけですね。罪も悪もない。悩みも苦しみも病も死もない。それが天であります。天がそのような場所であるのは、そこをふさわしく治めている、力あるお方がいるからであります。だからこそ私たちは安心して、天のふるさとを夢見て憧れることができるわけであります。聖書はそのように天を正しく治めている方がいる。その方を神と呼んでいるんですね。今日皆様にご紹介させていただきました聖天使の方々は、この方を信じ、その心にお迎えした方々であります。神様は、私もあなたの国に入りたいですという信仰を持ってやってきた人を決して拒まれることなく、すべて受け入れてくださるお方であります。そして今や、その神様の懐で永遠の安息を得ておられるわけであります。今申し上げたことはとても大切なことでありますので、あえてもう一度お話し申し上げさせていただきたいと思いますが、天国というのはそこを治めている正しい神様がおられる。だからこそそこは本当に安らぎの場所になり得るのだということです。治めるお方がなく、誰でも入り放題であるのなら、そこは国ではなくて混乱の世界になってしまうだろうということですね。 ところで、このようなお話をいたしますと、多くの方が、そういう話は初めて聞いたとか、そういう感覚を抱かれるかもしれませんが、まあもしかすると実際そうかなと思うんですね。日本では、人が亡くなられますと、誰それさんは天国に行きましたね、とこういうわけでありますが、そこで、じゃあその天国ってどういうところなんだろうか、と、真剣に考えたことのある方は、実はそれほど多くはないのではないかと思います。誰もが自己流の天国のイメージを持っていて、人によってそれは大きく違いますね。それでいながら疑問を感じないでいる。誰にでもその時は 100% 確実に訪れる未来でありながらも、そのことを真剣に考えるということがない、そのような方が多いのではないかと思います。人生のゴールはどこにあるんだろう？どういうふうにゴールにたどり着くんだろう？具体的なイメージをなかなか持てないでいるのではないかと思うんです。最近ですね、そのことをですね、教えられる、ある映画を見たわけであります。それはですね、ハッピーフライトという映画でした。日本映画でした。この映画はですね、前半は新米のキャビンアテンダントと訓練中のパイロットがですね、ドタバタを繰り返しながら、まあ、ちょっとずつ成長していくっていう、ほとんどコメディのような映画なんですね。でところが、後半になるといきなりこうシリアスな映画に変わるんでありますけれども、それはですね、このパイロットが機長に昇格するための試験を受けるんですね。そういうフライトが。で、そこでアクシデントが起こるのであります。そのアクシデントとはですね、飛行機の速度を測るピトー管という部分がですね、飛んでいるときにいきなり壊れてしまって、速度が一切わからなくなってしまうんですね。しかもこの日、大型台風がですね、予想に反して空港を直撃してしまう。暴風の中着陸していかなくてはならなくなってしまうのであります。自分が今どこにいて何をすればいいんだろうかということがわからなくなったパイロットはパニックになるわけですけれども、ベテランの機長のパイロットがアドバイスをして、なんとか平静を取り戻して、大嵐の中、奇跡的に着陸に成功するという、まあ、手に汗握るストーリーになっていくわけですね。私はこの映画を見ていたとき、ふとですね、心の中に、このピトー管が壊れた飛行機というのは、もしかすると私たち人間そのものではないんだろうかと思ったわけであります。順調に飛んでいるかに思えるんですけれども、実は重要な契機が壊れているということに気がつかない。いざ気がついたときには、自分が今どこにいて、どこに着陸すればいいのかがわからない。そういう状態ですね。言うなれば、人間というのはもしかすると、どこに着陸すればいいのかを知らないまま飛び続けている飛行機に似ているのかもしれません。皆さん、飛行機というのはですね、どこかの空港に必ず着陸しなくてはいけないですよね。永遠にこう飛んでいられてずっと空中にいられる飛行機ってないわけだよ。それと同じように、私たちの命も永遠にですね、ずっとこの命をね、流れることはできず、必ず着陸するところを見つけなくてはいけないんですよね。それも、安全で確かな着陸点に私たちの人生という飛行機をね、着陸させていかなくてはいけないということですね。で、忘れてはいけないことは私たちはすでにね、今、飛んでいるということです。飛行中なんですね、もう。いや、それは当たり前じゃないですか。思われるかもしれませんけど、案外私たちは自分がもう飛び立って飛んでいる飛行中の飛行機なんだということを忘れてしまっているのではないかと思うんです。つまり、離陸したら必ず着陸していかないといけない。そういうことを忘れてしまうんですよね。人生も始まったら必ずその着陸、つまりその終わりということを考えていかないといけないということです。そしてある意味では離陸よりも 着陸の方が何倍も難しいということも確かですね。まあ、私は飛行機はそれほど嫌いだではないんですけれどもね、離陸と着陸とどちらが好きかって言うとやっぱり離陸なんですね。離陸っていうのは上に上にとですね、ガーッと登っていく高揚感がこうあるんですけれども、着陸というのはですね、こうフラフラとこう揺られながらですね、ああ地面が近づいてきた、そういうね、恐ろしい差もあります。でも私たちにとってこの人生の着陸ということはとても大切で重要なイベントなんだということですね。かつてこの着陸にですね、失敗されたある方がおられました。おそらく今日来てくださった皆さんご存知の方である、まあ、あるかと思いますが、星野富弘さんです。実は星野さんは今から2週間前の4月28日に天に召されました。で先日前橋の所属している教会で、葬儀が行われたばかりであります。星野さんはですね、大学の体育学科を卒業しました。もう筋骨隆々のですね、そういう人でありました。そして中学校の体育の先生として働き始めたんです。ところが赴任してわずか2ヶ月ですね。その2ヶ月の時にクラブ活動で指導していて空中回転の模範演技を見せたところ、誤って頭から着地してしまって頸椎を損傷いたします。でこの大怪我が原因で首から下は全く動かなくなってしまい、たった2ヶ月で仕事を辞めなくてはいけない。それどころか人の世話にならなければ、下のこともできない。そういう体になった星野さんは病床でもう自分の人生は終わったからと悲観して、見舞いに来たお母さんに対して、死なせてくれ、死なせてくれ、懇願してお母さんを困らせたそうです。そんなある日、とある牧師との出会いが与えられて、生きる希望を持ち始め、口に筆を加えて絵や文章を書き始めたわけです。お母さんの献身的なサポート、そしてまた聖書の言葉に出会って励まされて、徐々に自由に書けるようになっていった星野さんです。事故から2年後に洗礼を受けてクリスチャンとしての歩みを始められました。そして病床に見舞いに来ていたクリスチャン女性の渡辺さんという方と9年後に結婚に導かれます。以来、先日78歳で召されるまで奥様のサポートを受けながら精力的に絵を描き続けて、ふるさとには星野富弘美術館という美術館もできて、多くの人々に勇気と希望を与え続けて来られました。では一体何が絶望の淵にあった富弘さんに再び生きる希望をもたらしたのでしょうか。それは次の聖書箇所だったそうですね。ローマ人への手紙というところの5章ですけれども、読ませていただきます。抜粋して読ませていただきます。このキリストによって私たちは苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。星野さんはこの言葉に自分自身の姿を重ね合わせたわけです。確かに自分の人生は今苦難ばかりだ。しかし、その苦難が忍耐を見、忍耐が練られた品性を見、練られた品性が希望を生むと書いてある。その希望を自分も得たい。そう願ったわけです。その思いが彼にですね、もう後ろ向きで、ただ過去を振り返る、悔やむだけの人生から 前を向く力をもたらしました。ある日こんなことがあったそうですけども、牧師と共にご高齢のご婦人が来られた。そこに蘭の花を持ってこられた。その蘭の花があまりに美しいので感動して、なんとかその美しさを残したいと、一心で口で蘭の絵を描いたそうです。できたその絵を見て感動したのが、後に結婚することになる渡辺さんでありました。富弘さんは渡辺さんにその絵をあげるよとつい言ってしまったそうですけれども、このことが後にお二人を結び合わせることになっていったようです。それはまさに苦難が忍耐を生み、忍耐が練られた品性を生み、練られた品性が奇妙を生み出した瞬間ではなかったでしょうか。後になってこの忍耐ということについて富弘さんはこんな詩を残しておられます。動ける人が動かないでいるのには忍耐が必要だ。私のように動けないものが動けないでいるのに忍耐など必要だろうか。そう気づいたとき、私の体をギリギリに縛りつけていた忍耐という棘の生えた縄がふっと溶けたような気がした。富弘さんはこの時に自分自身の現在の姿というものをありのままに受け止めることができたのではないかと思うんです。そして忍耐、世間的には忍耐というのは本当に苦しみだけというふうに捉えがちですけれども、忍耐という棘の生えた縄がふっと溶けていった。私は、これはですね、忍耐は希望を生み出すと聖書は書いてあるそのプロセスがですね、一歩進んで喜びへと変えられた瞬間だったんではないかと思うんですね。先ほど皆様にご紹介させていただきました、聖天社の兄弟姉妹の方々全員と、私は深く関わってきたわけではございません。けれども、ある詩に書かれた作文や、あるいは遺品に記された言葉、あるいはご家族とのエピソードを伺う中で、私は何かこう不思議な思いがしたんですね。お一人お一人のこう人生を追体験していくような、不思議な気持ちを感じたことを思い出します。確かなことは、7人の兄弟姉妹の方々の中で、苦しみや困難を経験しないで歩んでこられたという方は、一人もおられなかった。ということです。たとえ元気なように見えていても、社会で活躍しているように見えていても、大変充実した人生を送っているように見えても、その人生には幾多の痛みや闇がある。人には言い表せない悲しみがその心の中に横たわっていました。その中でお一人一人は苦悩され、悩まれ、時に強がったり見たり、強がってみたり、時に聖書に反発してみたり、また時には道を一歩踏み外してしまったり、また時には家族を困らせたり、そんな意味も経験されながらも、でも最終的には皆が確かな着陸地を見出されたのであります。私はそこに神様の確かな導きを感じずにはいられません。天の国籍を一人でも多くの人に受け取ってほしいんだ。そのためにあらん限りの力を尽くして人々を招いておられる神の愛を感じるんですね。先ほどご紹介しました星野富弘さんの人生もそうだったわけです。彼は最初の着地にはですね、文字通り失敗したのです。そこから筆舌に尽くしがたい困難の日々が始まりました。地獄のように思えた日々だったでしょう。けれども、その困難を通して富弘さんは自分を救おうとしている神はおられるんだ。その存在に気がついて、徐々に心を開いていきました。 そして以前思っていたのとは違う種類の希望があるんだな。そのことに気づいて、それを得ることになったのであります。ここで、私が星野さんの絵や、また詩の中でもとりわけ心に響いた一枚をですね、ご紹介させていただきたいと思うんですけれども、それはこの詩ですね。書かれている言葉はこうです。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。この詩は何を語っているのでしょうか。その鍵は、ここで語られている命をどう理解するかにあるなと思うんです。私は、星野さんが語っているこの命というのは、世間並みの命、あるいはこの世の命ということなんだろうと思うんですね。確かに世間一般の尺度で見ますと、星野さんの事故というのはもう苦しみ以外の何物でもない。そしてそこから続く命というのは苦しみの人生になってしまったかもしれない。けれども星野さんはそのような命もよりももっと大切なものがあるんだなということに気がついたのです。その時から生きることが嬉しくなったと記しておられます。私はこれは星野さんが、ああ自分は天の国籍を得てるんだ、確信できた日のことを表しているんではないかと思うんですね。言い方を変えると、ああ自分の着陸点はここなんだ、はっきり見えた、そういう瞬間だったと思うんです。最初の着地は文字通り失敗して悲劇を星野さんにもたらしましたが、二度目の着地は希望と平安をもたらすんだと。そう分かったとき、星野さんの心は嬉しさで満たされたということですね。つまり、こう言ってもいいんではないかなと思うんです。人間というものは自分がどこに着陸するのかということをはっきり理解したときに、平安と喜びを持って人生を歩めるようになるということですね。たとえその着陸すべきところに行くまでに幾多の困難が待ち受けているかもしれない。見える。でも、もう着陸すべきところは見えている。悩む必要はないんだ。そこには両手を広げて待ち構えているイエス・キリストがおられるんだ。そこに飛び込んでいけばいいんだ。今日ご一緒に開きましたフィリピ3章20節には後半に次のような言葉が記されております。しかし私たちの国籍は天にあります。次ですね。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。聖書はやがてイエス・キリストが天から私たちを迎えに来てくださると記しています。その時私たちは蘇りの体、復活の体をいただいて新しくされますと聖書は語っています。星野さんのあの体も癒される。私たちが負っている様々な病や傷や、また心の痛みも癒される。死の恐怖は消え去り、神様の確かな守りの中で永遠の平安をいただくことができる。それが聖書が約束している天の国籍を得ている人の恵みなんですね。いかがでしょうか。皆さんはこの天を自分の確かな着陸地として得ておられるでしょうか。 私たちの人生の飛行機はもう離陸したわけです。今私たちは飛行中ですけれども、この旅の終わりがいつになるのかは誰もわかりません。数十年後かもしれませんし、もしかしたら思いがけない時かもしれません。だからこそ私たちはこの今という時を大切にしたいと思うのです。ああ、私は思いかけないところに着陸することになった。嘆くようなことではなくて、私がこの翼を休めるべきところはもう定まった。そう心から思えるように備えようではありませんか。今日ご紹介させていただきました。私たちの愛する聖天社の兄弟姉妹の皆様は、ありし日に確かにそれをご自分のものとされました。その姿を今私たちも思い、そこに続くものとならせていただければと思います。この世界には、命よりも大切なものがあるんだな。そのことを知り、生きる喜びを感じながら歩んでいこうではありませんか。ご一緒に心合わせて一言お祈りの時を持ちたいと思います。